はい、皆さん、こちら春名誠。コペテンナイトは私と芦原瑞穂でお送りする宇宙系おしゃべりポッドキャスト番組です。科学の視点がこれまでのものの見方を変えるコペテンの可能性を秘めた広大な宇宙の旅へ。
春名誠です。
芦原瑞穂です。
はい、エッジワースカイパーベルト天体を紹介するよ。
どうぞ。もうだって今だに言えないもん。なんだっけ、もう書いて。エッジワーズ
カイ。エッジワース。
ス。
カイパーベルト。
カイパーベルト、
うん。これね、エッジワースさんとカイパーさんが見つけたのかな？
はい。あ、エッジワースさんとカイパーさんなのか。エッジワース、そうそうそう、カイパー、ベルトはなんかなんとか体みたいな感じ？
うん。そうそうそう。
の天体。はあ、うん、そう分けてもらえるとちょっとわかるかもしれない。エッジワース、うん、カイパーベルト天体。うんうんうん。何した人たちなの？
エッジワースカイパーベルト天体というのは、
はい、
海王星よりも遠くに、ある、小惑星の、なんだろう、群れでもないけど、惑星、海王星よりも遠くにね、ドーナツ状に、無数の小天体がいる。ぼんやりと分布してるよねっていうのを見つけたのが、エッジワースさんとカイパーさんなんですよね。
はいはいはいはい。ドーナツ状っていうのは、なんだ？海王星の軌道の外側をこう、ぐるっと一周分
布。そうそうそうそう。
はいはいはい。
太陽を中心として、海王星の外側に大きいドーナツ。だいたいね、太陽から 30au から 55au。の範囲くらい。だからちょうど冥王星がいるところくらいに、たくさん小天体がいるよねっていうことですね。
ああ、意外とシンプルだった。うん。
で、これ、エッジワースカイパーベルト天体っていうのめんどくさいので、一般的に知られているカイパーベルトっていう言い方で、今後言いますけども。
かわいそう、エッジワース。バッサリ。
エッジワースかわいそう。マジで。
バッサリ切られちゃってんじゃん。かわいそう。
エッジワースかわいそうだけど、まあ、カイパーベルト天体っていうのをよく言われるので。
かわいそう。よかった、カイパーさんだけどよかった。
そう、カイパーベルト天体。
名前ってさ、やっぱりこう、
うん、
覚えやすい名前の人って得だよね。
得だね。
だって、羽生くんがさ、あれ、羽生結弦じゃなくて山田太郎だったら多分あんなに人気なかったと思うよ。
確かに、羽生結弦って綺麗な名前だよね。
だよね。だってあれ、名前もあって売れてると思うからさ、カイパーベルトさんもなんか、カイパーっていう短い名前でさ、覚えやすい、こう、キャッチーだったからさ、だって、
だ
ってエッジワースってなんか、ね、なんだったっけってなっちゃうもんね。まあいいや、置いと
く。はい。はい、まあ、カイパーベルト天体、
うん。
はい。小天体がね、無数に存在してるっていうことがね、知られているんだけども、どれくらいあると思う？カイパーベルト天体として、どれくらい発見されてると思う？現在。
何個っていうことだよね。
何個。うんうん。
想像つかない。だって、その太陽系の海王星の、軌道より外側をぐるっと一周囲めるぐらいあるってことでしょ？
そう。
でも発見だもんね。何個、あれとこれとこれとって見てる。何個だろう。3000ぐらい。
いい感じのとこ行くね。まあ、ちょっと少ないんだけど、それより。
ああ、ごめん。クイズ番組でやっちゃいけないことやっちゃった。
いや、ね、なんかね、その感覚が素晴らしいと思ったね。2000個なんです。2000個以上。
おー、すごいじゃん、とても近い。
そう、すごい。だって、カイパーベルト天体って言ってもさ、ちっちゃい、まあ、小天体がね、漂ってるって言われて、だいたい、まあ、500個ぐらいかな、とか言うかと思ったけど、まあ、そうだね、2000個。もう、より観測技術が発達したら、3000個とかもっと見つかるかもしれないですね。
そのはずだよね、はい。そっか。
そう、それくらいあったと。で、その一つが冥王星っていうことだね。
うん、うん。エリスと冥王星と、だっけ、負け負け。
負け負けとハウメアだね。
ハウメアだ。うん。
そうそうそう。 あ、そうだ、ね、エリスはね、実はカイパーベルト天体ではなくて、
あら、
それよりも外側の、
あ、そうなんだ。
うん。定義的には、それよりも外側の三卵円盤天体っていう、ところの仲間らしいね。
三卵円盤天体ってもうなんかさ、その他みたいな感じだね。
うん、そう。
それより外側全部みたいな。
うん、そんなイメージです。
へぇ。
で、カイパーベルト天体、初めて見つかったのが1992年。
ほう。1900?92
年。
めっちゃ最近やん。
うん。アルビオンっていう名前の天体が見つかりました。
ほう。エリスの発見って2003年だったか。
そう。
じゃあ、それよりは前か。はいはい。
でね、公転周期が290年で。
290年、
うん、そう、軌道長半径が 44au なので、
はいはい、
負け負けとかハウメアとかと同じくらいかな。
うんうんうん。
で、冥王星よりもちょっと遠くにある。
はい。
という、ちょっとっていうかまあ、バグってきたのなんか距離の感覚。
うん、そう。地球1個分、地球と太陽の距離ちょっとになっちゃうもんね。まあ 44au と 30au だったらまあ同じぐらいにしとっか、みたいな。
そうそうそう。
感覚おかしいよね。
うん。あ、初回でさ、冥王星の近日点と遠日点を言ったけど、うん、軌道長半径言ってなかったと思うので言っておくと、
はい。
軌道長半径がね、39au くらいの、40au くらいなので。
冥王星？
冥王星。
はい。冥王星で40ぐらいか。はい。
そう、近日点が30で、遠日点が50なんだけど、軌道長半径は40くらいということで。ということはさ、めっちゃ覚えやすいね、太陽系。
ね。
土星までが10。天王星が20。
海王星が30。冥王星が
40。
うわぁ、綺麗だね。
綺麗。とても美しい。
美しいね。
はい。で、H1 スカイパーベルト天体ね。
うん。もういいよ、カイパーベルトで。
そうだ、カイパーベルト天体、アルビオンっていう。
アルビオンっていう。
見つかるのが見つかりました。
はい。
でね、実は探査機で、このカイパーベルト天体をまで行ってるやつがあって、
うん、
それをニューホライズンズと言います。
ほー、新たな地平線。
はい。ニューホライズン、はい、カイパーベルトまで行ったのが、4つぐらいあるのかな？
めちゃめちゃ遠いよね。よく行ったね。何年かかるの？ね。
めっちゃかかる。ニューホライズンズは、うん、そう、冥王星とカイパーベルト天体を、うんの探査を目的として打ち上げられて、2006年に打ち上げて、
うん、
冥王星に着いたのが2015年。
おお、
9年かかってるね。
頑張ったね。
うん、地球で打ち上げて、2007年1年後に木星でスイングバイして、
うん、
2015年に冥王星まで行ったと。
2006年打ち上げ、2015年に冥王星。
はい。
頑張ったね。
そう。2030年まで探査を続ける予定で、この人は。
まだ飛んでんだ。うん、
そう。まあ、観測機器としては、可視カメラ、紫外線のカメラ、
うん。
あとは太陽風とか高エネルギー粒子、まあ、プラズマとかね、
うん。うんうん。
を検出できる装置が載ってる。
はいはい。
ものが、はい、載っているものがニューホライズンズで、
うん、
でさ、そんなに遠く 20au とか 30au 40au とかまで行くからさ、
うん、
太陽電池じゃダメなんよ。太陽パネルでだいたい広げてるイメージあるじゃん、
う
ん、
あるある。
あれじゃダメで、
届かないから、もう太陽光が。
そう、
へー、
うん、届かないから。動力源なんだと思う？太陽がダメ。
太陽がダメ。
うん。
しかもそんな何十も行くんだから、ちょっとやそっとのボンベ的なものを積んでってもダメってことでしょ？
ダメ。うん。じゃあ、何？
なんだろう？もう思いつかない。
人類の発明、危険な発明。
ダイナマイト？違うな。
もっと危険。
ノーベルになった。あ、核。
そう。
核燃料？
原子力電池を積んでます。
原子力電池っていうのがあるのね。
原子力電池っていうのがあって、まあそうだね、核、うん、核分裂か。核分裂だよね。核融合が太陽で、核分裂が原子力だよね、確かね。
ああ、そういう風に覚えるんだね。
確か。
核分裂だよね。
核分裂だと思う。
分裂の時にめちゃめちゃドッカンエネルギー出るんだっけ？だよね。
うんうん、そうそうそうそうそう。そうそう。
ああ、OK。
ウランだね。核分裂だね。はい、核分裂でした。
はい。
はい、核分裂をの力を使って遠くまで行っている。で、その核分裂、その原子力電池だと探査機が速いらしい。
へえ、軽い。
うん、軽、そうだよ、だって。
いいよね、きっとね。
だってそのね、原子力発電がこんだけこう。
効率いい、効率いいって言うんだもんね。
うん。すごく危険ではあるけど、こう効率がいいのはちょっとの燃料で、軽いし、軽い燃料でたくさんの電力を生み出せるからだから、
うんうん、
原子力電池積んどけば太陽から離れても電力を供給できるし、軽軽量で、そうだね、
こう何十年も使えるっていうか、何十年分持つエネルギーが確保できると、うんうん、
そう。
いやそういう風にね、いや、必要な技術ではあると思うし、うん、使う、ね、用途を間違えなければ、うん、めちゃめちゃ。
だね。はい。
便利なものなんだろうけどね。
はい。はい、で、はい、この冥王星シーズンでは、カイパーベルト天体紹介したでしょ？
うん。
それよりもっと遠くの太陽系と、太陽系の境目の話をするんだけど。
あら、
ワクワク。おもろいでしょ。
ワクワク。
それを突破している探査機が2つあって、
うん、ほうほう、
ボイジャー1号とボイジャー2号っていうのがあるんだけど、ボイジャー1号と2号も原子力電池を積んでます。
うん、まあね、長距離でそうやってね、行こうと思うとね。
うん。
そうか。原子力か。なるほどね。
で、太陽系の外側の話になっていくんだけども、
うん。
カイパーベルト天体あります。それよりも外側の、はい、太陽系のその境目をどう定義しているかっていうのが知りたいよね。
そうだね。さっきエリスがさ、産卵なんちゃら天体なんだっけ、う
ん、産卵円盤天体。
円盤天体。そう。だからそれがどこまで続くのかってことでしょ。そこと、
そう。
太陽系の外の境目。うん。うん、
そう。
気になりますね。
でもね、ちょっとね、定義が特殊というか、本当に太陽系の境目だな、うん、確かにこの定義はってすごく感心した定義なんだけども、
はい、
太陽って太陽活動によって太陽風っていうのを出してるんだよね。今までもすごく話に出てきたことがあるんだけども、
うん、
プラズマを吹き出してるわけ、
うんうんうん、
で、宇宙ではその空気抵抗とか摩擦とかがないので、
うん、
ほとんど減速しないで太陽系のそのなんだ、冥王星の外側、
うん、
までもほとんど減速しないでものすごい速度のまま、うん、放射状に、太陽を中心に放射状に広がりながら、
はい、
プラズマが届いてるわけだね、
うんうんうん、
で、まあもちろんその放射状に広がっていくわけなので、エネルギー保存的に考えると、
うん、外側に行くほど薄くは
そうそうそう
なるよね。
密度と圧力は低くなってるっていうことなので、
うんうんうん、二人して今手を横に伸ばしています。そう、外側に行くほどね、
で外側に行けば 行けば、その太陽系の境目があるわけなんだけども、その太陽系の境目がその太陽風で決まってて、
うんうんうん、
太陽風の圧力が、
うん、
他の、銀河の他の物質の圧力よりもちっちゃくなった時に、
うん、
そこで衝撃波面ができるらしいのね、ぶつかって。
衝撃波面。
バーンって。
へぇ
ー。太陽風の速度が気になると思うんだけど、
うん。
太陽風の速度はだいたい、まあ、地球軌道で観測すると400から800キロメートル毎秒。
おー、400から800メートル、キロメートル毎秒。結構幅あるな。うん。
うん。太陽活動の状況にもよってね。
なるほど、なるほど。
はい。でも、むっちゃ早いのよ。
うん。
1秒で400キロとか500キロとか行くからね。
うんうんうん、
むっちゃ早いんだけども、もちろん、その、音速は超えてるわけだから、ね、うん、衝突して衝撃波ができるってことだね。
うんうん、
で、この、圧力、太陽風の圧力が、他の銀河の物質の圧力よりもちっちゃくなったところで衝撃波面ができて、衝撃波面より内側を太陽圏。
はい。
ヘリオスフェアと言います。
ヘリオスフェア。太陽圏、
うん、
ほんほんほん、
太陽圏と言って、
うん、
で太陽圏の外側、
うん、
衝撃波を作った後遅くなった太陽風と他の銀河の物質が混ざってる領域をヘリオシースって言って、
うん、
でそのヘリオシースの外側をヘリオポーズ
おー、今3段階出てるね。ヘリオスフェ、ヘリオスフィア？フェア？
ヘリオスフェア。
フェア型、まあ、太陽圏。太陽圏の内側みたいな、うん、この衝撃波の内側。そうそうそうそう。で、衝撃波はの外側だけど、うん、太陽風のエネルギーがまだいるところが、
ヘリオス、うん、ヘリオシース。
シース、ヘリオシース。
うん。
で、それもなくなったところ？
うん。
が、
ヘリオポーズ。
ヘリオポーズ。
はい。
シースポーズ。
はい。
はい。
これがね、面白いくて、
うん、
太陽系が銀河系の一部なんだなって、天の川銀河の一部なんだなっていうのがすごくわかるのが、
うん、
この太陽圏、ヘリオスフェアの形ってわかるんだけど、
うん、
太陽系ってさ、天の川銀河の田舎にあるって聞いたことない？
ない。
ない。なかった。
ない。
田舎にあるのよ。僻地に、僻地にあるのね。
てか、天の川銀河ってまず何？
天の川銀河は、うん、太陽系が所属している銀河の名前で。
はい。天の川って、
うん。
あの、棚本の天の川でいいんですか？
そうそうそうそう。
うん。
その、七夕の天の川自体が、その天の川銀河を見てる。
は、う、ぁ、ん。
だよね。
あいつらのうちらは一部だと。僻地だと。
うん。
あ、
そうそうそう。天の川があるところが、
うん、
中心方向。天の川、天の川銀河の中心方向。
都会の夜景的な？
そうそうそうそう。そうそうそう。
ところね。うん。
そうそう。です、として見えていて。
はいはい。
まあ、その、天の川銀河の僻地にあるんだけども、
うん、
僻地にあるってことはさ、その天の川銀河からの中心から、うん、まあ、何かしらの圧力が外側に向かって吹き出していることが考えられるじゃん。
はい。そうなんだ。
太陽の、まあ、太陽が太陽風を外側に出してるみたいに、
うん、
まあ、
あの
天の川銀河もその恒星の集まりだから、
はいはいはい。
でプラズマとかの流れが外側に向かって吹き出していることが考えられるじゃん。
うんうんうん、
ってことは、太陽系の、太陽系のその天の川銀河の中心方向は、圧力がその、
うん、強いよね、外側よりね。
強い。
うん、
そう。だから太陽圏がその天の川の中心方向は太陽圏が狭いの。
ああ、なるほど。はいはいはいはい。わ、うん、かるわかる。
で、 かそってる方向は、
うん、
あの圧力が小さいので
伸びるので、そっち方向に伸びる。
そう、伸びる。
はいはいはい、はい。なるほど。それね、
これが
面白い、圧力のこうバランスっていうか、うん、こう相対的な勝ち負けの話だから、太陽からの距離が一緒でも、そうそうそう、他からの圧力が強いところだと負けちゃうし、うん、弱いところだと勝てるしっていう、うん、
そうそうそうそうそう。
なるほどね。
で、この太陽圏の境界、
うん、
なんでこの卵、まあ、卵型って言われてんだけど、
うんうん、
なんでこの、なんだろう、同心円状じゃなくて、卵型に歪んでるか、うん、圧力が高いところで狭くて、
うん、
っていうのがなんで分かったかっていうと、
うん、
NASA の IBIX っていう、
うん、
探査機というか、これ、観測機器があって、
うん、
地球周回軌道を回りながら、地球の周りを回りながら、
うん、
太陽系の外側からやってくる粒子を検出する観測機器があるのね。
太陽系の外側からやってくる粒子を検測する。うん、へえ、うん、どこを回ってるって？
地球の軌道。
へえ。
回りながら、多分その、
うん、
そう、粒子のエネルギーの強さとか、
うん、
波長とかのバランスで、あの、これは太陽系の外からやってきたやつだっていうのがわかるらしいんだけど。
すごいね。
ね、
うん。
そう、私もびっくりした。
すごいね。
そんなことわかるんだと思ったんだけども、うん、そういうのを検出して、太陽圏の境界を作ったのね。
うんうんうん。
これね、調べてもらったらわかるんだけど、
うん、
太陽圏の境界を 3D マップ化したの。
ほう。え、それってさ、地球の軌道上で観測したものから延長して考えて想定してってことだよね、
う
ん、こう、太陽圏の縁を。
そうそう
そ
う。
うん。はいはいはい。なんて検索したらいい？
太陽圏境界って検索したら、
はい。
ニュース記事が出てきて、太陽圏の境界を 3D マップ化したニュースが出てくるんだけども。
あ、これちょっと待って。バラみたいなのが出てきてるけど。
バラ？
これじゃないな。これじゃないね、絶対。これは絶対違うわ。なんだ。
ね。IBIX ね。IBIX ね、うん。
史上初、ヘリオスフィアの境界の3次元。
あ、それだわ。
これか。
うん。それを。
うわぁ、なんか、瞳みたいなのが出てきた。
見てみると、
うん、
単次元マップが出てくるんだけど、あの、ぐりぐり動いてる、
うん、
なんか卵型の青色っぽい。
ああ、君みたいなのある。本当だ。卵っぽいね。うん、まさにゆで卵です。私今日朝ゆで卵食べてたんだけど、一緒です。
そうです。こんな感じで広がってるらしいね。おもろい。
おもろいね。
本当におもろい。うん。
え、これ外側の青いところがヘリオシーズ？
わかんない。
なのかな。この丸いのが
ヘリオシースかな？そうだ、そうかもね。あのヘリオシースに到達、ヘリオシースからやってきた粒子を観測しているので、そうだね。
はんはんはん。
青っぽいのが、
うん、
君が太陽圏かな？
ヘ
リオスフェアだね。
で、青いところ白身が、
うん。
ヘリオシース。へー。で、これの、こう、黄身に近い方っていうか、この白身が薄い方、あの、卵で言うと、うん、上にして置いとかなきゃ、保存の時に上にしとかなきゃいけない方、尖ってない方、難しいな。が、に、銀河の中心があるってことだね。天の川。
そうだね。
はいはい、はい、
はい。で、そのヘリオポーズ。
うん、
この論文では、ヘリオポーズまで、太陽からヘリオポーズまでの距離が、
うん、
最短で110から120 au。
120から
?110 から120 au。
はあ。太陽から、最短でってことは、うん、短い方か。
短い方。
が110から120、はい。
うん。で、反対方向 かそってる方向には 350au。
お、全然違うじゃん。
くらい伸びてるらしいね。
350au、 へえ、倍以上だね、うん、3倍か、うん、
はい、
なるほど、ゆで卵だったとは、うん、太陽系が、
うん、ね、うん、本当に天の川銀河の一部なんだなって思った、これ調べてる時、うん、
ね、なんか太陽が全てかと思ったら、
うん、
全然太陽なんて田舎のボスだったんだね
本当だね、それはそう、本当にそう、
身の中の蛙だったんだね私たちは。
うん、そうです、
太陽が最強だと思ってたよ。
そうだね、うん、そうだわ、
都会に出たら多分もっとすげえのがいっぱいいるんだろうな。
うん、すごい、
はい
はい、まあ、ということで、太陽系の大きさを、太陽系の大きさを実感しつつ、太陽系の小ささも実感したというか、
うん、
宇宙の大きさを実感した回になったのではないかと思います。
そうですね、太陽も宇宙の一部なんだね。
はい、
これこのさ、天の川銀河みたいな銀河がいっぱいあるってことだよね、うん、
そう、
またさらに引いていくと、
そう、あのアンドロメダ銀河とか聞いたことない？
ああ、聞いたことある、アンドロメダ銀河。
アンドロメダ銀河が隣の銀河かな？
へえ、ご近所さんなんだ。
うん。
うん。
アンドロメダ銀河ちなみに、
うん、
距離が250万光年らしいよ。
あ、もう、わかんないよ。光年。
光年だね。
それでご近所なんだ。
うん。
よくそんなこと分かったな。
ねえ。
どうやって測ったの？だって光の速さ250万年かかるんでしょ？
うん。
意味わかんないんだけど。
うん、本当に。すごい。
すごい。語彙力なくなったね、今。すごい。
語彙力、とても語彙力なくなった。はい。ということで。
はい。
今回はおしまいです。
はい。サクッと終わっちゃったよ。
いいんじゃない？
いいか。
でも30分ぐらい喋ってるよ。
30分は喋った。オッケ
ー。はーい。
はーい。じゃあ次回は？
次回は、ニューホライズンズがカイパーベルト天体探査したって言ったじゃん。
ああ、言ってた。
その他にも、ボイジャー1号と2号が、
うんうんうん、
ハイパーベルト天体を超えて、太陽圏も超えて外に出ているので、うん、そのボイジャー1号と2号の話を軽くしようかなと思います。
あー、気になる。
はい。
はい。じゃあ次回もお楽しみに。次回も聞いて
ください。
はい。